節から45節をお読みいたします。新約聖書の23ページ、聖書の後ろの方、新約聖書の23ページ、上のところをご覧ください。マタイによる福音書第12章38節から45節をお読みいたします。共に御言葉に聞きましょう。すると何人かの律法学者とファリサイ派の人々がイエスに、先生、印を見せてくださいと言った。イエスはお答えになった。横島で神に背いた時代の者たちは印を欲しがるが、預言者ヨナの印のほかには印は与えられない。つまりヨナが三日三晩大魚の腹の中にいたように、人の子も三日三晩大地の中にいることになる。ニデベの人たちは裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。ニデベの人々はヨナの説教を聞いて悔い改めたからである。ここにヨナに勝るものがある。また南の国の女王は裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。この女王はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからである。ここにソロモンに勝るものがある。汚れた霊は人から出ていくと砂漠をうろつき、休む場所を探すが見つからない。それで出てきた我が家に戻ろうという。戻ってみると空き家になっており、掃除をして整えられていた。そこで出かけて行き、自分よりも悪い他の7つの霊を一緒に連れてきて、中に入り込んで住み着く。そうなるとその人の後の状態は前よりも悪くなる。この悪い時代の者たちもそのようになろう。マタイによる福音書が記しますイエス・キリストの教えに耳を傾けたいと願っておりますが、今日の聖書箇所でイエス・キリストが教えてくれていることの一つ、それは私たちがどういった存在かということであります。イエス・キリストは私たちを部屋に例えております。私たちを部屋にというか、私たちの中には部屋がある、そのような理解がよろしいかと思います。聖書の他の箇所を見ますと、私たち人間のことを宮、そのように言ったりしています。家だと思っていただければ良いでしょう。家にはこの街道もそうですが、外観があり、そして中があるわけです。私たち一人一人もそれぞれ異なる体ですね、身体があり、そしてその中に部屋がある、心があるということです。ではその心をどのように保つのか、一つは余計なものを入れないということが大切になってくると思います。そのように言うことができるのではないでしょうか。部屋、これルームですね。ルームという言葉をこういうふうに使うんだなと以前感心したことがありまして、私サッカーが好きでですね、外国のサッカーの試合を見るんですが、イギリスのサッカーの試合を見ていたらですね、中継なんですが上の方にノールームフォーレイシズムという言葉がたまに流れます。レイシズムというのは、これは人種差別のことです。つまりですね、サッカーというのはよくそういったことが問題になるわけですが、イギリスのサッカー協会は私たちのサッカーにはフットボールには人種差別はいらないと、もうそういったものはないんだと、もしそういったことがあったら厳しく処罰する、 まあ、そんなですね決意を込めてスローガンのごとくノールームフォーレイシズムというですね、そういった言葉がよく促れるわけです。私たち一人一人の心においても何か余計なもの、いらないものを入れないということは心を健全に保つ一つの大切な要素ではないかとも思います。しかしそれ以上に大切なのは、私の心、この私の心に誰が住むのかということであります。自分の心なんだから自分が住む、そのように言うこともできるでしょう。しかしそれで、じゃあその私の心をきれいに健やかに保つことができるのかということが、今日の聖書箇所の後半部分で問われていることであります。前回この礼拝において、今日の一つ前の段落、12章の33節からのところを見たわけですが、ここは言葉についてのイエス・キリストの教えでした。私たち一人一人が発する言葉というのは、私たちのまさに心、部屋ではなくて蔵という表現がされていましたが、私たち一人一人の中から出てくるものが、それが言葉なんだと、そういうふうにイエス・キリストは言ったわけです。ではその心、まあ、部屋ですとか家ですとか、まあ、蔵、まあ、いろいろな言い方ができると思うんですが、それをどのように健やかに保つことができるのかということをイエス・キリストはこのところで教えてくださっているのです。ことの発端は、ご一緒にずっと見ておりますように、イエス・キリストがファリサイ派と呼ばれている人々との論争の中で行われたものであります。ファリサイ派、この人はイエス・キリストのことを何とかして陥れよう、罠にはめようとした、まあ、そういった人々であります。敵対関係にあったと言ってもよいでしょう。この人たちはイエス・キリストのことが非常に憎たらしく思っていました。ではそのファリサイ派と呼ばれる人々はどういう人かと言いますと、いずれもですね、熱心に神様を礼拝し、その熱心さのゆえにイエス・キリストとぶつかったのであります。イエス・キリストは誠の神であると聖書は伝えております。それでは聖書の伝える神様とはどういったお方かと言いますと、いろいろな言い方ができるかと思うんですが、あえて分かりやすくまとめるのであれば、神とは愛と自由の神である、そのように言うことができるわけです。私たち一人一人をどこまでも愛してくださるお方、その愛のゆえに御一人子イエス・キリストを十字架にかけてまで私たちをご自分の身元に招いてくださった、その愛のお方。しかし神様は愛であるお方であるとともに自由なお方だということを聖書は語るのであります。神様は自由な思いでこの世界をお作りになり、ご自分の思い、誰にも縛られない自由な思いでこの世界を保持し、そして私たち一人一人を愛してくださっているわけです。でそういった本来のイエス、本来の神の姿というものをイエス・キリストは伝えたわけです。神の愛を人々に伝えた。しかしそういったイエス・キリストの、まあ、その自由さといったものが、このファリサイ派の人々は面白くなかったわけですね。信仰者とは神を信じるとはこのようにあるべし、まあ、そういったべき論、べし論のようなものに彼らはとらわれていました。ですので彼らはイエス・キリストを何とかはめようとして、今日の聖書箇所にありますように、先生、印を見せてくださいと、そういうふうにですね問うたわけであります。印を見せてくれ、これどういうことかと言いますと、少し前のところにイエス・キリストが神の国はあなたたちのところに来ているのだと、まあ、そういうふうにですね言われた。 じゃあそうだとしたら印を見せてください、証拠を見せてくださいということであります。ユダヤ人は印を求めると、これですねパウロという人が手紙の中で言っておりまして、とにかくですねそういう傾向があったようです。印を求めるということですね。もしあなたが神様だったら、それが本当だったら、その証拠を見せてくれというわけです。またこのファリサイ派と言われる人々も、言ってみれば自分たちが決まり事をきちんと守り、熱心に神様を礼拝することを通して、それ自体をいわば印としていたと言ってもよいでしょう。自分で自分の印を、神の民であるという印を作り出していたと言ってもよいでしょう。しかし私たちのやり方が間違っていて、あなたが正しい、あなたが神の国が近づいたというのであれば、じゃあその印を見せてほしいと、そのように言ったわけです。それに対してですね、イエス・キリストは何と言われたのかと言いますと、印、この印というのは預言者ヨナの印のほかには与えられないんだ、そのように言われました。39節に、横島で神に背いた時代の者たちは印を欲しがるが、預言者ヨナの印のほかには印は与えられない、このように言われました。悪い時代、これはファリサイ派の人々のことを言えば直接的に批判をしながらそのように言っているわけです。イエス・キリストが誠の神であると、そのことはですね、キリストの教えですとか、またキリストが悪霊に取りつかれた、原因不明の病になっている人々を解放した、そういったところから分かるはずなのに、しかしそれを受け取ろうとしない、それは本当の神ではなくて他のものを頼っている、そういう時代だ、そのような時代にあって与えられるのはそれはヨナの印だけだというふうにですね、イエス・キリストはこのところで言われるわけです。先ほどヨナ書の第2章を読んでいただきましたが、ヨナ、この人は神様から預言者、神の言葉を伝えるものとして任命されまして、でもですね、ヨナはですね、その使命に自分は耐えることができないというふうに思い立ち、そして逃亡をしました。逃亡した結果、船に乗るわけですが、海に放り込まれまして、大きな魚に飲み込まれてしまう。ヨナはよく用いられるのはですね、クジラなんですが、クジラのような大きな魚に飲み込まれてしまう。そして3日間魚の腹の中にいて、そして陸地に吐き出された、それがヨナのエピソードであります。それと同じように40節に、人の子も3日2晩大地の中にいることになる、そのようにシュエスは言われました。そしてこれが印なんだということですね。これ何を意味しているのかと言いますと、イエス・キリストが十字架の後3日間墓の中にいて、そしてそこから復活をした、その復活の出来事、もう少し広く十字架、葬り、復活、それこそが唯一与えられる印なんだと、そのように言われた。それで十分なんだと、それを信じるようにとイエス・キリストは言われたわけです。何か印を求めたファリサイ派や律法学者の人々からすれば、このイエス・キリストの回答というのは不満に思うものだったかもしれません。しかし時折信仰において起こりうるのはこういったことではないかと思うんです。何か印、 目に見える結果と言っても良いかもしれませんが、そういったものを求めたくなるということですね。それが与えられれば、神様はこの私を祝福している。与えられないのであれば何か間違っている、そういうふうにですね、どこか考えてしまうということですね。また何か目に見える分かりやすい印があったらもっと信じるのに、そういうふうに思うこともあるわけです。例えばですね、聖書を見ますと、先ほども少し触れましたように、原因不明の病にかかった人が癒されたりとか、そういうことがあるわけですね。しかしそのことはイエス・キリストがご活躍をされた時代において起こった極めて特殊な出来事です。今をですね、生きる私たちはですね、そのように奇跡的な病の癒しということを目撃するということは、まあ、滅多にないわけです。でもそういったことがもし頻繁に起これば、もっとたくさんの人が教会に来るのにな、と、まあ、そういうふうにですね、思うこともあるんですね。それが印です。信仰者自身に落とし込みますと、何か自分が信仰が成長している、まあ、そういった印、手応えと言ってもいいかもしれませんが、何かそういったものがですね、欲しくなるということがないか。しかしですね、私たちがですね、思った通りの印、手応えが与えられるということはない。なぜならば、こと私たちの救いに関して言えば、イエス・キリストが十字架につけられ、そして復活をした、それこそが最も大切で最も重要な印だからであります。私たちが欲しい印を求めるのではなくて、神が与えてくださる印を受け取っていく、そういう歩みだということができるでしょう。イエス・キリストがここで伝えているのは、そういった歩み、そういった生き方だと言っても良いのです。何か自分の思った通りに物事が進めば神様を信じるというのではなくて、もう神はイエス・キリストの十字架ということで、復活ということで、私たちに必要な救い、この救い全て与えてくださったのだから、それを印として受け取る。それは神に思いを向けるということでしょう。41節に、ニネベの人々はヨナの説教を聞いて悔い改めたという言葉があります。ヨナはニネベというところに行って神の言葉を伝えました。そのニネベは神様のことを知らない人々がたくさんいました。しかしヨナの説教を聞いて、ヨナの話を聞いて悔い改めた、思いを神に向けたということですね。それが大切なんだということです。思いを神に向けるんだと、自分の小さな頭でいろいろと考えないで、思いを神に向けていくときにいろいろと分かってくることがあるということですね。そのように生きること、それがどんなに悪い時代であったとしても、私たち一人一人が希望を見失わずに生きる道なんだということを、イエス・キリストはこのところで私たち一人一人に伝えているのです。そして次に43節からの家、空き家についての話をシュエスはされたのであります。ここで言われていることは、そんなに難解なことではありません。汚れた霊が人から出ていくと砂漠をおろつき、休む場所を探すが見つからない、それで出てきた我が家に戻ろうという、戻ってみると空き家になっており、掃除をして整えられていた。そこでこの悪霊は仲間を連れてきて一緒に住むようになった。そうなるとその人の後の状態は何よりも悪くなると、そういうふうにですね、イエス・キリストが言われました。 先ほども言いましたように、この空き家というのは私たち一人一人の、いわば心を表している、例えている、そういったものだということが言えるでしょう。そしてこの空き家の意味について2つの理解が示されております。ちょっとそれをですね、ご紹介したいんです。一つはこの家の空き家ですね、空いているというところの言葉の意味から読み取るものです。でこの空き家というのはですね、これただ単に空ということの意味ではないんです。でここで用いられている言葉、新約聖書というのはギリシャ語という言葉で書かれておりまして、でギリシャ語が元になってですね、今私たちが普段耳にするさまざまな言葉が生まれております。でこの空き家の空いているという言葉は、これは今私たちがよく聞くところのスクールですね、それの語源となった言葉です。でスクールというのはもともとスコラという言葉からできているんですが、もうこれご存知の方もおられるかもしれませんが、これは暇という意味です。昔はですね、学校に行くというのは、暇があった人です、暇があると言いますか余裕があった人ですね。普通は働いていたわけです。でそこでその言葉がこのところで用いられているんです。つまりこれはですね、暇という意味です。そこからですね、部屋が暇というのはこれは空いている空き家という意味だろうということで、この空き家という表現が定着をしました。つまりこの空き家のような人というのは、これは暇な人のことだというのです。で暇というのはですね、これ何にもしていないということではありません。暇、もう少しですねきつい言葉を使うのであれば、怠けていると言ってもよいかもしれません。それはつまりどういうことかと言いますと、前のところとくっつけて考えるのであれば、神に思いを向ける、そのことにおいて暇をしている、イエス・キリストに従う、キリストに思いを向けると言ってもよいでしょう。とにかくですね、神様ですとかキリストに対して思いを向ける、そのことに関して暇であるということです。実際にその人が忙しいかどうか、と現実に忙しいかどうかということではなくて、そういった心の向き方が神の方向を向いていないということですね。でその人は別に全く信仰がないというわけではないでしょう。きれいになっていて悪霊がいないのですから、あとは神様に従うという思いが伴えば素晴らしいわけですが、そうではないということですね。神から与えられた使命、委託、そういったものに応えることができない、この空き家というのをそういった人のことだというふうに理解することができます。そしてもう一つ、この空き家というのをこの文脈に即してファリサイ派の人々のことだと、そういうふうにですね理解することも可能なわけです。ファリサイ派の人々は先ほども言いましたように、神様を一生懸命礼拝をしていました。神を信じる者としてこうあるべきだというその道に生きていました。ですから傍から見ればですね、それはきれいな人、心がですねきれいな人、そのようにも見えるわけです。しかしそのような人が実は家の主人がいないんだと、そういうふうに主イエスは言われました。そうだとすればですね、それは以前よりもさらに悪くなるのだというのです。これはなかなか興味深い読み方です。ファリサイ派立法学者の人々は熱心でした。しかしそこに誠の神はいなかった。ちょっと妙な言い方かもしれませんが、神不在の信仰、 とでも言うべきもの、まあ、そういったものは、まあ、これはいくらでもやろうと思えばできるということであります。それは自分が主人になっていると言ってもよいでしょうし、このところに書いてありますように部屋が空っぽになっていると言ってもよいでしょう、まあ、言ってみればそれは本来のあるべき姿とは異なると、本来いるべき人がそこにはいないということですね。でも綺麗なんだというわけです。整えられているということです。見てくれが良いわけです。パリサイ派や立法学者と呼ばれる人々は外面的な規則ですとか儀式にこだわって、本来あるべきの誠の信仰、神と共にある幸い、そういったものを忘れていたということができるでしょう。それは悪霊が出ていった後きれいに掃除された部屋のような状態です。しかし救い主イエス・キリスト、このお方をその部屋に迎え入れる、それがないのであれば、その空虚な心がどのような顛末を迎えるのかということをキリストはここで教えてくれているわけです。本当の信仰というのは、神の愛とその神の自由さに感謝をして応答をしてイエス・キリストを信じる、そういったものであります。そしてそれはキリストの体である教会に連なると言っても良いでしょう。このように一生懸命神様を熱心に礼拝をしているんですけれども、でも内実が伴っていない、心から神様を信頼していない、そういった歪んだ信仰のスタイル、それを立法主義というふうに呼ぶわけですが、イエス・キリストはまさにこの立法主義と戦ったということがこの聖書箇所から分かります。それは神の愛と自由さというものを損なうものです。そしてキリストの教会もこの立法主義とずっと戦ってきたと言っても良いでしょう。それは教会の歴史を学ぶ中で見えてくるものです。教会がおよそ2000年ほどの歴史があるわけですが、絶えずずっと戦ってきた2つのものがありまして、その中の一つがこの立法主義であります。これ今でもあるのではないかと思うんです。ある種の道徳主義ですね、潔癖さです。熱心なのはですね、良いことですね。しかしそういったあり方、それ自体に縛られてしまう。またともしますと、それを他人に求めるわけです。まさに自分でですね、なんか印を作り出そうとするんですね。でそれを他人に求めるということになってしまいますと、それはあたかもその人の部屋の主人が自分であると、本来他人である自分だ、そのようにもいうことになってしまう。でそういった道徳主義的なさまざまな事柄というのが、例えば親子関係ですとか夫婦の関係ですとか友達との関係ですとか、そうして教会と社会ですとか、まあ、いろいろな場面で起きているようにも思えるわけです。そういったあり方を主イエス・キリストはここで警告をしておられる。なぜいけないのか改めて確認をしたい。それはそこに悪霊が住むからです。これは本来いるべきお方、招くべきお方、その方を招いていないということであります。外見はいいんですけれども中身が伴っていないということであります。そのように生きるものはどうなるのか、おそらく神に対して不満を持つようになってくるわけです。印を求めたくなるんですね。 なんで神様はこういうことをしてくれないのか、私はこんなに一生懸命頑張っているのに、なんでこの人はこういうふうにしてくれないんだ、神を信じているのに、そういうふうにですね、なってくるんです。自分の持つ神のイメージを神に、そして誰かに当てはめているということもできるでしょう。しかしそこに愛はあるのかということですね。印を求めるのが愛なのか、私たちがですね、夫として妻として親として子供として、これこれこういう印を見せてくれたら、あなたは私の夫だ、あなたは私の子供だ、あなたは私の親だ、もしそういうふうに言ったとしたら、それはやはり本当の愛ではない。もちろん愛は形となって現れるものです。しかしそれは自分が求めてどうこうというのではないんです。そして改めて今日の聖書箇所から、私たちは自分の部屋に、自分の心に愛と自由の神イエス・キリスト、このお方を迎え入れる、そのことの素晴らしさを覚えたいと思うのであります。このお方がこの私のこの心の中にいてくださる、そこから私たちが誰かを愛する、そういった歩みがより豊かになっていく。部屋の掃除も自分で頑張るのではなくて、このお方にお任せをすればよいのです。十字架と復活のイエス・キリスト、このお方を私たち一人一人のところに迎え入れる、それは十字架と復活のイエス・キリスト、神が与えてくださったこの印を信じるということです。その時私たちは神の愛に、神の恵みに豊かに生きることができるのであります。祈りを捧げます。天の神様、あなたのお名前を賛美いたします。私たち一人一人をご自分のもとに招いてくださり、神の民としてくださり、心から感謝をいたします。主をどうぞこれからもこの恵みに、私たち一人一人が豊かに生きることができますように。主をどうぞあなたが私たち一人一人のところにこれからも来てくださって、愛と自由をもって守り導いてください。私たちの中にはまだまだ自らとの戦いがあります。しかし主よ、どうぞあなたが憐れんでください。今日から始まる一週の歩みをどうぞお守りください。あらゆる罪や試練、誘惑から私たち一人一人をお守りくださいますように。この祈りをイエス・キリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。